こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。元素学賞、擬人化でわかる元素の世界は、アゲトリトによる元素学習の入門書で、2024年に科学同人から刊行された科学の専門書というより、元素をキャラクターとして描き、性質や用途、周期表上の位置づけを親しみやすく理解させる学習コンテンツである。対象は主に中高生や科学に苦手意識を持つ初心者で、暗記中心になりがちな元素の知識を視覚的な印象と物語的な設定を通して整理することを狙っている。著者はイラストレーターとしての表現力を生かし、元素を単なる記号や原子番号ではなく、性格や関係性を持つ存在として提示する。関連するノベルゲームや図書館での読書推進企画とも結びついており、紙の本にとどまらない学び方を示している点も特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、元素の性質をキャラクター設定に変換する学習設計。本書の中心的な工夫は、元素の物理的・化学的性質をキャラクターの外見や性格に置き換える点にある。元素名、原子番号、反応性、用といった情報は初心者にとっては無機質な一覧になりやすい。しかし擬人化によって、例えば軽い、反応しやすい、貴重である、生活用品に使われるといった特徴が人物像として記憶に残る。これは科学知識を物語へ単純化するだけではなく、抽象的な属性を視覚情報と結びつける認知的な足場として機能する。重要なのは、キャラクターが元素の代用品になるのではなく、元素の特徴へ戻るための入り口になることである。化学式や反応機構を本格的に学ぶ前段階で、元素ごとの違いに関心を持たせる構成は入門書として合理的である。一方で、擬人化は強い印象を生むため、比喩と実際の化学的性質を混同しない読み方も求められる。次に、周期表を暗記表ではなく関係性の地図として読ませる構成。元素学習では個別の元素名を覚えるだけでは全体像が見えにくい。本書が扱う擬人化の利点は、元素を孤立したキャラクターとして並べるだけでなく、周期表に由来する近さや違いを関係性として意識させられる点にある。同じ族に属する元素には似た傾向があり、周期が変わると原子の大きさや電子配置に関わる性質も変化する。初心者が最初から電子軌道や量子化学を詳細に理解する必要はないが、元素の性質がバラバラに決まっているわけではないという見方は重要である。キャラクター同士のまとまりや対比は、この秩序を直感的に把握する助けになる。周期表はしばしば試験対策の暗記事項として受け止められるが、本書では世界観の配置図に近い役割を担う。元素同士の違いを覚える過程で、分類が科学理解の基盤であることを自然に示している。さらに、ファンタジー的世界観が科学への心理的な距離を縮める。本書は、元素をファンタジー的な世界の住人として提示することで、科学に対する心理的な抵抗を下げている。科学の入門でつまずきやすい理由の一つは、目に見えない原子や反応を記号で扱う点にある。元素を人格化し、世界観の中に配置すると、読者はまずキャラクターや設定に関心を持ち、その後で背景にある科学的性質へ進める。この順序は、理科が得意な読者だけでなく、物語やイラストから入る読者にも有効である。特に中高生にとって、教科書の説明だけでは印象に残りにくい元素名も、視覚的な特徴や関係性を伴うと記憶しやすくなる。ただし、ファンタジーの形式は科学的厳密さを全て代替するものではない。本書の価値は、専門知識の網羅ではなく、科学を学ぶ前の関心形成と、元素を身近な対象として捉え直す導入機能にある。そして、イラスト表現と科学情報の併用によるヤングアダルト向けの橋渡し。元素学賞は、理科参考書とキャラクターブックの中間に位置する。イラストの比重が高いことは、単なる装飾ではなく読者層を広げるための設計である。中高生向けの学習では、正確な説明だけでなく最初の数ページを読み進める動機が重要になる。擬人化イラストは、元素を学術用語の集合から鑑賞可能な対象へ変え、読者の注意を引きつける。その上で、元素の特徴や基礎知識が添えられることで、視覚的関心が知識獲得へ接続される。近年の学習コンテンツでは、漫画、図解、ゲーム的要素が理科教育に取り入れられることが増えているが、本書もその流れに属する。特にヤングアダルト層には、学習と趣味の境界をまたぐ形式が有効である。科学が得意な読者には、軽く感じられる可能性はあるが、未経験者が元素の世界へ入るための橋渡しとしては明確な役割を持つ。最後に、関連ゲームや図書館企画と連動する読書体験の拡張性。本書の特徴は、単独の紙面だけで完結しない広がりにもある。元素学賞を原作とするノベルゲームが公開され、図書館イベントや読書推進の文脈でも紹介されている。これは、理科の知識を本で読むだけでなく、 ゲームを通して再確認する仕組みとして理解できる。ノベルゲーム形式は文章を読み進める体験を中心にしているため、読書とデジタル体験の接点を作りやすい。図書館での展示や体験企画に向く理由もそこにある。利用者はキャラクターに触れてから本に戻り、あるいは本で得た知識をゲーム内の設定と照合できる。反復によって記憶が定着しやすくなる点は学習支援として実用的である。ただし、この拡張性は高度な科学内容を深めるというより、読書への動線と関心の維持に強みがある。科学入門書としての役割をメディアミックスが補強している。結論として、元素学書を擬人化でわかる元素の世界は、科学を体系的に深く学ぶ専門書ではなく、元素への入り口を作るための入門的なビジュアル学習書である。特に中高生、科学に苦手意識がある読者周期表を暗記対象としてしか見てこなかった読者に向いている。実用的な利点は、元素名や性質を視覚的な印象と結びつけられることで、学習初期の記憶負担を軽くできる点にある。知的な利点は、元素を個別の記号ではなく、分類や関係性を持つ世界として捉える視点を得られることである。同種の図解科学本と比べると、本書は擬人化キャラクターとファンタジー系セクサイ感を前面に出し、さらに関連ゲームや図書館での活用へ展開している点が際立つ。厳密な理論説明や大学レベルの内容を求める読者には補助的な位置づけになるが、学び始めの読者にとっては、科学を自分から調べたくなるきっかけを与える一冊である。ご支援いただける場合は、あげとりをティポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。